日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。てっぺいです。さあ、というわけで、ふみおくん始まりました。JOBBB664 なんですけど、はいはい、まあ、室内気温言っときましょう。
はい、言っときましょうね。
毎週言ってます。24.9 度で、はい、で、今日はね、昨日の夜から続いておりますが、小雨。
ねえ。
台風14号がどうも日本列島に近づいてるというか、もう来てるんかもしれないですけど。
ちょっとその辺まだニュース分かりませんね、
は
い、私らはね。
今週末、なんか土曜日あたりには、この大阪のあたりも、こう来るんちゃうかとか、
はいはい、
なんかそういう情報もありますけど、
はいはい、
まあ、皆さんあのお住まいの地域またいろいろあると思うんで、
そうですよ、
まあ、ちょっと気をつけといた方がいいかもしれないですし、まあ、
どんなやつなのかね、
そうですね、
この暴れ者が多いもんですからね、
はい、気をつけないでもええかもしれないし、なんかよく自分の命は自分で守れとね、最近政府がそれを言い出してますけどまあまあそれは置いといて、
はいはいはい、
皆さん自分の命は守ってください、
まあ、お大事にしていただきたいと思いますね。
そうですね、
お願いいたします、
はい、で我々の1週間の動きなんですけど、はい、まあ、まずよっちゃんは今入院中でございまして、
そうなんです、
あのまあ、肺炎なんですけど、
うん、
はい、あの比較的元気で、
いや、だんだんと良くなってまいりましてね、
毎朝文雄君には連絡が来るらしいんですけど、
毎朝どころかしょっちゅう来ております
が、5分に1回以前来てたんですけどね、
うん、まあ、ちょっとこの頃ね、10分ぐらいになってね、
今朝どうでしたか、
もうね、あの電話の充電が1日1回やられたかんぐらい来るんですよ
結構ね、文雄君のガラゲーは電池持つ方なんですけど、
うん、
それでも
1日1回、いやいや、もうそれはもうすごいですよ、
そうですか、
過去の履歴調べたら、もうザーッと押しとっても、なんぼ押してもよっちゃんがでばっかりです。他の人が出てこないというような、まあ、洪水のようなメールがね、
まあちょっとある
一気に押し寄せてます。
ある意味ちょっと、ね、ストーカーじゃないですけど、それ並みに連絡来てますんで、まあ、文雄君もちょっと返信が滞ってる時もあるみたいな、
まあね、まあ、なるべく、まあ、あの僕もまあ最近病気して入院しましたから、その気持ちが分かりますからね、
うん、
滞らんようには努力してますけど、どうしてもやっぱり飯食ったりおしっこ行ったりすることはあります
からね、まあ、このラジオの更新もありますし、
今ちょっとおとなしくしてますね。
あ、そうですか、
うん、いや、あの音しないですよ。バンバヨシコさんからメールです、バンバヨシコさんからメールですって言うんですよ。
またあれがうっさいんですわ。
いや、それね、あのデパート買い物に取ってくるカバンの中からその声がして、
あ、そう、
うん、お急いでもう走っていって隅の方からまた返信してるというようなことです。
いやけどね、ほんまね、あの、まあ、文雄君もそうやし僕もそうですけど、まあ、今どっちかやったらこう看病してる身じゃないですか、
まあ、そうなんです
よ。でね、あの病人が近くにいると、うん、そのまあ、病人ももちろん疲れてるんですけど、家族も疲れますから、は
い、いやいや、
やっぱりね、あの家族が、まあ、今言うその最近よく言われるんですよ、セルフケアっていうんですかね、まあ、自分の健康をまず第一に考えて、
う
ん、で、まあ、その次にまあ病人というか家族というか考えるっていう考え方が重要なんで、まあ、文雄君も含めてなんですけど、
そうですね、
ちょっとやっぱりこうメールの返信を少なくしたりとか、
ね、うん、
もしくはもう病人の方から、うん、その相手のセルフケア考えて、ね、その連絡を、はいはい、まあ、10回やるところを5回にするとか ね、
ま
あ、
そうい
うのも、まあ、両方ともに思いやりが必要やなっていうのを、
まあね、
僕は感じてるんですよ、
まあ、できたらいいんですけど、やっぱりどうしても病気してる時っていうのはね、うん、まあ、基本的に寂しい気持ちがあってということもある、
うん、
理解できるだけなかなか難しいですね、
そうですね、
まあ、頑張りましょう、
そうですね、はい、というわけで、まあ、僕らの1週間の時まずはよっちゃんやったんですけど、
いやいや、もう
あとね、僕僕なんですけど、
はいはい、
ちょつい最近ちょっと結構面白いあの試みをやっておりまして、
あ、ね、なんか、
ま
あ、あのそうですね、
の YouTube のバンチャンネルご覧になっている方はもうご存知だと思うんですけど、
うんうん、
まあ、先週もちょっとその話したかもしれないですけど、
うんうん、
あの僕の使っているあのデジタル一眼カメラっていうか、うん、あのミラーレス一眼っていうレンズ交換式 の、うん、あのパナソニックのルミックス G8 っていうDMC-G8 っていうカメラがあるんですけど、
強いカメラやね、
3、4回ぐらい落としてるんですけどね、
びっくりしましたね、あんなに高いとこから落としてもこれはもう修理不能かやのもとったらね、それでも生きてるという、まあまあカメラ屋さんに言わすと当たりが良かったやん言ってたけどね、
あ、そうですか、
まあ、
まさに当たりが、
それはな、あの、はい、生きとるわけないわ言って、
あ、そうですか、
水没するんと同じぐらいとカメラ落とすのが一番あかんねや言ってね、
そうそうそう、
まあ、オーバーキャメラの店長さんが
断罪
してありましたけど、
ね、常識でしたけどね、
うん、なかなか大したもんですよこれ、
だから僕 G8
に、まあ、汚れとるけど
そう、うん、おすすめしてるんですけ ど、
まあ、
この G8 に普段つけてるレンズとは違うレンズを最近取り付けて、
うん、はいはい、
でそれであのドライブ動画を撮るっていうね、
あ、
まあ、いわゆる全面展望っていう類の動画なんですけど、
まあ、いろいろ刺激は必要だしね、こういうこともね、
そうですね、
まあ、いろんなもの、はい、試してみて万年筆としようですよね、
そうそう、
書き味もいろいろ違うから、
でそれであのネタにしてるのがこの本局のある千里中央から、
うん、
よっちゃんが今入院してる淀川キリスト教病院っていうところなんですけど、
まあ、
ね、そこまでのアクセスを、うん、あの国道423号線っていうあの新御堂筋ね、
あ、これ新御堂423号、
そうそう、あれを使って、
うん、
まあ、新大阪の手前まで行って、でそこからまた下道で走るっていう、淀切りまで走るっていうのを、
うん、
このレンズを変えてやってるんですけど、
うんうん、
まあ、その 変えてるレンズっていうのが、うんうん、ライカのエルマリート F2.8 の 28mm っていう、これすごい名レンズらしいんですけど、うん
まあ、僕のレンズですけどね。
そうなんですよ、はいはい、で、フミオ君にこのレンズを借りて、うん、で、まあ、あの間にアダプターっていうんですか ね、まあ、それをかませて、
これ意外と安かったね。
アダプターがね、カメラの大林で、しましたね、2000、確か税込みでも400円か500円ぐらいやったんですけど、うん
まあ、ちょっと負けてますって言ってましたけど、
はいはい、あのこれをつけて、うんで、あの、まあ、ボンネットの上にね、カメラとレンズを置いて。
もう置いてるだけですよね。そうそう。で、非常に原始的な。
あの、映像を撮ってるんですけど、うん、まあ、やっぱりあの、レンズ自身が、このレンズはね、なんか確かこのエルマリートのこのレンズは、なんか結構今でも現行のレンズで、ヨドバシカメラとかでも売ってるみたいなんですけど、ただフミオ君の持ってるこのバージョンがなんか第二世代ぐらい。
第二世代やと思います、ね。
何年前ですかね、このレンズ。
もうやっぱりそれと15年か20年ぐらい。
まあ20年弱ぐらい経つ。もう
まあね、詳しい喋るのわからんけど、
じゃないですか。まあその現行で出てるこのエルマリートも多分基本構造は変わってないと思うんで、でしょう。うんうん、おそらくですが、まあ、僕らの使ってるレンズももちろんそうですし、
今出てる人もたくさんおられると思いますよ。
そうそうそう、今出てるやつも多分そうやと思うんですけど、うん、レンズ内あの手ブレ補正というのがついてないですよね。
なんせまあね、うん、レンジファインダー用のカメラのレンズですからね。
そうそう、はい、で僕のカメラには一応本体の手ブレ補正機能っていうのはついてるんですよ。だから CCD がこう動いて揺れを吸収する、手ブレを吸収するっていう機能はついてるんで、まあそっちの方は有効にして、ただやっぱレンズの方に手ブレ補正機能がないし、で、あとね、あの、まあ、意外と軽いというか、ライカのレンズにしては、まあ軽い方のレンズなんですよ。
まあね。
まあだから多分今でも生き残ってるんだと思うんですけど。
ものすごい重いレンズあるからね、方眼だけの方眼みたいな。
だからあのカメラの重さがですね、まあどっちかというと比較的軽くなるんですよ。このレンズをつけるとね、ライカのレンズとしては本当に珍しいレンズだと思うんですけど、ということは、まあ、僕あのダッシュボードの上に、まあ、下に一応濡れタオルかなんか敷いて、あれね、滑るんですよ、滑るんですよ、ダッシュボードの上にカメラを置いたらね。だからそれを滑りを防止するっていう意味と、あとはやっぱりあのショックを吸収するっていう、そうそう、まあ、2つの意味があって、そのちょっと濡れて絞った雑巾をダッシュボードの上に置いて、でその上にカメラを置いてるんですけど、それでもやっぱりね、そのまあ、さっきレンズが軽いって言いましたから、うん、カメラ全体の重量も減るんで、そしたらね、やっぱり路面のガタガタをね、すごい拾うんですよ。だからまあ皆さん、よかったら バンチャンネルの、そのヨドキリの動画見てほしいんですけど、やっぱカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタっていうのが、すごい気になって、で、かたやですね、うんまあ、この僕がいつも使ってる1260の標準ズームレンズっていうのがありましてですね、うんうんまあ、これパナソニックが作ってるレンズなんですけど、うん、このレンズの方が比較的、まあ重さはね、ライカとあんま変わらないんですけど、ただ、
でもそれは
長いんですよ。
あ、そうかそう、う
ん。レンズの長さがあるんで、うん、やっぱりちょっとその揺れが少ない。その要するにこのカメラをボンネットの上に置いたときに、うん、やっぱり前後とかあの左右にこう揺れるわけなんですけど、うん、この前後の揺れがね、レンズが長い分ちょっと小さいんですよ。だからこの標準ズームレンズで撮った時の方が揺れは少ないんですよ、うんうんうん、車載動画のね。
なるほど、まあ、それで純正やし、
そうそう、
レンズの中にもちょっと補正があるんかもしれない。
あ、もちろんもちろん、こっちのレンズはね、1260の方は中に入ってるんですよ。
これもすごい
よね、手ブレ補正が、
ね、ダブル補正やからね。
そういうことです。ボディの方の補正とレンズの方の補正で、まあ、まあ余計補正してるっていうね。
なるほど、
ね、で ライカの方はそれがないんで、
もう非常にシンプルやからね。
そうです。で、まあ、レンズも小さいっていうのが、まあ、いろんな要因があって、うん、やっぱりそのちょっとカタカタ感が、揺れがものすごく気になって、
なるほど、
だから今度は僕はこの揺れをどうにかして、うん、まあ、減らさなあかんなっていうので、もう本当あの、まあ、週に2回ぐらい僕よっちゃんに荷物届けに行って、まあね、まあ、大体月曜日と金曜日に行ってるんで、はいはい、まあ、今日今木曜日収録やから、はい、ちょっと明日また行かんとダメなんですけど、まあ、なんかその時に、まあ、この例えばこのルミックス G8 の上にちょっとこう、うん、ちょっと重い何か重しを乗せるとか、
漬物みたいな、
まあ、うん、そうやね、あの漬物石乗せたらちょっと潰れるんで、まあ、そらそらね、まあ、もうあとただね、それするとマイクが塞がってしまうことがあるんで、だからそのあたりもどこにその重しを乗せるかとかいろいろ考えて、だからあの車載動画っていうか全面展望動画ね、特にドライブ動画ってね、結構難易度高いんですよね、本当は。
いや、そうやと思う。
あのご覧になって好きな方も多分いると思うんで、ただあのドライブレコーダーの場合はね、天井からぶら下げてるじゃないですか。であれしっかりとマウントしてるんで、固定してるんで、そうだからやっぱりあれはすごい綺麗やから、まあ現実的にはね、やっぱりね、あの車載動画撮るんやったらドライブレコーダー ーダーが一番なんですけど、ただちょっと僕は遊びでね、それから文雄君の持ってるライカレンズ資産が使えるっていうことなんで、
いろいろあるからレンズね。
そうそう、だからこのエルマリート以外も、まあ、なんかいろんなレンズ使ってやりたいなと思ってるけど、まあ、まずはこのエルマリートで、
そうやね、
まあ、その皆さんがこう快適に見れるようなね、
ライカ感でね、
そうそう、誰のガタガタがないように ね、ただ映像とかやっぱりすごい綺麗なんですよね、このレンズ自体はすごい僕気に入ってるんで、
さすがというか、ね、はい、すごいね、これ、
まあ、完全なるその車載動画をこう求める旅って、もう3年、4年ぐらい前からずっとやってるんですけど、なかなか、
自転車から始めたもんな、
そうそう、あ、そう、僕ら自転車からね、その前は僕、バイクでやってたりとかしてましたけど、やっぱりこう歴史長いんで、まあ、ちょっと完成させな、そろそろさせなあかんなっていう、まあまあ、終わり、多分ないとは思うんですけど、ただやっぱその、ちょっとずつこう良くなっていくっていうね、まあ、
見てもらう方がね気持ちを見てもらえるということやわね、
こっちもねやっぱ気持ちいいんですよね、揺れ少ないと、
まあね、
うん、
やっぱり人間って体も揺れてるけど脳が全部そのね、
そうそう、
修正して緩やかな揺れに変えてるんやろからね、
そうなんだから、まあ今後、まあ、明日も行くから、でその時になんかちょっとでも揺れを抑えれるような何かアイデアをね、文雄君とかリスナーさんから欲しいなとか思ってるんですけど、
なんか僕なんかまあ単なる思いつきやけど、うん、なんかこんにゃくなんかええんちゃうかやなと思うわね、
ああなるほどな、
ね、まあ、あれ
その発想はないし、そもそも、うん、まあ、まあ裸のこんにゃく匂いすごいですからね、う
ん、まあまあそれは一応ビニールに包んでね
やべ、
ルミックスの下に引いて
食われへんやろ、
なんか濡れタオルをかぶせてや
れ、いやだからそれすると、うん、マイクが塞がってしまうから、だから
そうか、う
ん、でレンズにかぶせると今度はレンズのフォーカス合わせにくいとか、ね、ほんまいろいろ F 値もお F 値とフォーカスリング
これやらなあかんからな、
ほんまね、だから助手席に、そう誰か欲しいですけど、そんな金かけるないし、やっぱり俺一人でやるしかないなと思ってたからね、まあなんかいい方法もしリスナーさん持ってたら、教えてください、
まあ、こんにゃくアブゾーバーで一つお願いしたいと思いますが、
はいはい、ちなみにですね、ちょっと今事前にインターネットで調べてみまして、このレンズのね、エルマリート、エルマリートってね、なんやろうなと思ったら、まあ、これ、皆さんご存知かもしれないですけど、うん、なんかね、もともとエルマックスっていうレンズがあったらしいんですよね、うん、そのエルマックスから派生して、エルマリートっていう名前がなんかできたらしいんですけど、うん、そのエルマックスのレンズっていうのの、エルマックスの名前の由来が、
うんうんうん、
そのレンズを作った2人の人がいるんですけど、まあ、その方の頭文字を取って、エルマックスになった
人名の上2つを2人の人名を取りになって、
はい、エルンストライツさんという方と、
あ、ライカを想像、あ、どうす、あ、作った人ですよ、
あとマックスベルクさんという方、だからこのマックスさんの、
うん、
マックスとこのエルンストライツさんのなんかエルとラーをなんか取ってエルマックスになったっていう、でそのエルマックスっていうレンズから派生したのがこのエルマリート、
ね、
まあ、エルマックスのなんかエリートみたいな感じなんか、ちょっとそこは分かんないですけど、
まあ、エルマーっていうのはレンズもあるけどね、
はい、エルマー、エルマックスでエルマリート、なんかそういう並びらしいですね、はい、まあ、そんなレンズも使っております、まあ、
この会社もう調べ出したらめちゃくちゃ面白いわね、
そうですね、あとやっぱりこういうことをね、個人的にやってはるそのレンズの名前の由来をね、はい、これすごいね、見やすいホームページで、ライカを学ぶ、
へ
え、なんかライカスタディっていうこれホームページなのかな、
そんな感じやね、はい、やっぱ好きな人がやっぱりね、
はい、よかったら皆さんまたなんか検索してみてください、
う
ん
う
ん、
映像も綺麗そうやね、
頑張ってはるホームページですね、
うんうん、これはもう大変なことです、
全く誰か知らないですけど、
映像ももちろんもちろん全
く知らないです、
もちろんそれはもう知らんでもやっぱり M は、ね、
そうですね、
どんどんお互いに推薦しようとはいいと思います、
小宮君どうですか、
あ、僕の方がねやっぱりつけもんですよね、今、
あ、
もう、まあ、
まあぬか漬け
生活、そうですね、よっちゃんがもう置いてきてくれた、はい、まあいろんなもんがいっぱい置いてあって、もう亀の餌やりから水替えからもう大変ですけど我々ね、
うん、そうです、
この前もう亀の餌がなくなってやね、はい、10歳以上の老犬の脂肪の少ない餌を買ってこいと言われて、
そうそう、
近所のスーパーの4階まで行って、まあ、てっぺー君にもつき合ってもらいながらですね、買い物もやっとるわけですけど、
あんないっぱいペットのっていうか犬猫の餌ってあるんやなっていうのを初めて知りました、
10歳のやつが売れとったね、
売れてましたね、
ほとんどなかった、やっぱり老犬買うてはる人が結構多いんかいなと思って、ね、まあ、
それとやっぱりね、若い犬でもちょっとやっぱカロリー過多になってる犬がいるんで、 ああいうのを食べさすとか、
ね、
まあ、もしくは犬種によってはね、小さい犬やったら甘くまん方がいいっていうのもありますから、まあ、
それで老犬が売れてるんか
もしれないですね、
まあ、うちの飼いもその犬の餌のおかげで生きとんねんけども、 そうですね、そんなのやってみたりね、
はい、
まあ、そのよっちゃんが置いていってくれたものの維持だけでももう宿泊 ップしてるんですけど、うん、特にまあ、これは面白くなってきたんですけど、ぬか漬けを置いていってくれて、うん、これ1日1回ぐらいまでとかんとやで、
うん、
酸素を入れんとカビが生えたり小さい虫が発生したりするんですよね、
うん、
小虫が一時いっぱいあっボーっと煙みたいに出てきてですね、これちょっとまずいなと思って、まあ、その場合はとんがらしっていうんですか、あれの乾燥したやつをちょっと入れてね、で塩もちょっといつもはその、弁当の僕赤飯が好きやから赤飯弁当の時に悪いけども上にほら乗せる塩があるやん、
ごま塩でしょ、
うん、あれ前2人分か3人分くれ言うて、まあ、戻ってきてそれをかけてるんですけど、
小さい頃に入ってるんですよね、
そうなんですよね、それだけでちょっと足らんと思って、
はい、
まあ、沖縄の塩をバラッとバラッとして
ぬちマース入れてんの、
え
ぬちマース入れてんの、
焼き塩っていうのそれか、
いやぬちマース、
いや知らん、それぬちマースってどこにあるの台所の、
いやいや扉の中やん、俺がいつも使ってるあの細長い、いやだってふみおく今沖縄の塩って言ったから、なんで沖縄の塩って分かってんのかなと思って、
なんかそこに書いてあったん
や、いやだからそれがぬちマースやないのって、なんかサラサラの塩やろ、
うん、焼き塩みたいなやつ、
焼き、あ、いや違うわ、
あの焼き塩の沖縄、うんうん、なんでか沖縄の塩いっぱいあるんだよね、
うん、
あれでも
使える、いや多分ね沖縄土産でみんなもらって、
ああそうか、
でよっちゃんが全然使ってなかった、
なんでやろ、
僕はいつも料理に使ってるぬちマースも、僕がつぐみさんとつぐみさんって僕の嫁さんなんですけど、10年前に沖縄行った時のお土産であげたやつなんですけど、それがねほぼ新品で残ってたんで、
面白いな、
それ、あ、これはちょっと使わなあかんなって言って今使ってるんですよ、
あ、まあまあ、あの人に何かあったんやろね、まあ、考えが、まあ、なんかしらとにかくその塩入れたら、とんがらし入れたらね、その煙のように上がってくる小さい虫はおらへんになったんですよ、でそれで何をつけたのかって、今もにキュウリをやってんやけどね、はい、そのキュウリがね、
はい、
デパート行ったら大きなところにダバーッと並んでるやんか、
うんうんうん、
まあ、阪急の千里店やけども、うんうんうん、それをやっぱりね、おそう行ったら細いのしかないんやね、あれ、太いのが売れるんやね、
あ、なるほど
ね、太いのもいっぱい早いってつけてみたらやっぱり太い方がうまいね、
あ、
太って短いのがいいやな、
うん、
入れ物自身はそんな大きな入れ物ちゃうから、うん、ぬか味噌の入っと
う
ね、
うん、
でそれでまあ非常に美味しいのができてきて、でいっぺんちょっとちゃうのやってみたろうかなと思って、昨日、
うん、
トマトを半分に切ってね、大きなトマト、
トマト、
うん、それ入れてみたいな、いや面白そうやんか、
ちょっと水分多すぎへんか、
いやいや、まあね、そんなに今のところ水分はそんな多ないやん、
ね、それやったらミニトマト今うちにあるからそっちやった方が良かったんじゃ
ん、うん、あれさえちょっと一口やからな、やっぱ大きいのがガバッとかぶりたいなと思って大きなやつ半分にブチッと切ってやね
大丈夫か、
それをもうなんかぬかみその中にギュニューとこうドリル押すみたいしていい、その前にまあ混ぜといてやで、で今日ぐらいそれができるんでね、
あ、
まあ、今日の晩ぐらいそのトマトのどうすけちのどんなになっとるかなと思うと同時に、
それも
ちょっと水がどうなっとるかとかね、
うん、
まあいろいろ実験してやってると楽しいし、
ね、やっぱ、ね、覚えるでしょ自分でやったら、
まあ、それ覚える、覚えるし、やっぱり乳酸菌っていうのがねすごくやっぱ体にええっていうことが分かるわ、
あ、
うん、だからやっぱりオールトとかああいうの発酵もね、
はいはい、
やっぱりなんか食べると元気が出るっていうのか、
はい、
お通じも良くなるし、
あ、
まあその偉そうなこと言いますけども、
ヨーグルトもね、
ヨーグルトも多いに結構ですね、はい、まあ、このちょっと自分のところで作ることは難しいんで、よっちゃん作ってました
けど、あれものすごいコストかかるんですよ、僕が、
うん、
僕が今ちょっとふみおくんの、まあ、世話するためにちょっとこっちによう来てるんですけど、
ありがとう、は
い、まあ、よっちゃんずっと牛乳パックに乳酸菌を、うん、牛乳に乳酸菌を入れて、
なんか細い、
でそれを 2日か2日ぐらい置いといたら、
うんうん、
ヨーグルトができるってことをずっとやってたんですよ。ただね、あれをすると、
うん、
要するに牛乳の1パックの値段プラス乳酸菌の値段と、
うん、
あとはその2日っていう時間がいるじゃないですか。で、それを考えたら、もうその、なんか、スーパーにね、飲むヨーグルトっていうの売ってるんですよ。まあ、うちは明治の使ってるんですけど、
ね、
そうそう、うん。あれでいいんですよ。てかね、なんであれでいいかと思ったっていうと、
うん、
牛乳1パックの値段と、
うん、
その明治ブルガリアヨーグルトの1パックの値段が、
うん、
なんかほとんど一緒やって、なんか俺が前見たら、
うん、
牛乳よりもヨーグルトの方が安かったんですよ。
あ、なるほど。
そうしたらそのやんでヨーグルトより高い牛乳買って、うん、さらにそこに、うん、スティックの乳酸菌入れて、で2日待たなあかん
ねん。冬やったらあれね、ベルトみたいに巻いて、
そうそう、だからものすごいコストかかるんですよ。
電気代もいるし、あれので
、そのコストとか時間考えたら、
うん、
もうすでに出来上がってる飲むヨーグルトの方がいいんちゃうかなと思って、で今は まあ、よちゃんいないんでね、僕は朝飯とか作ってますけど、もうその飲むヨーグルトと、うんうんまあ、バナナと一緒にこうミキサーにかけて、はいはいはい、ちょっと野菜ジュースみたいな。もうあ
の上にね、うん、よちゃん乗るときはね、
小松菜、
小松菜が入るわね、
ジューシー、
まあ、ジューシーは入った。
で、キュウイ、
ジューシー、で、キュウイ、もうキュウイもたまに入るね。
で、ジャム、
ジャムも入るね。ジャムもいろんなジャムがあるからね、それ。
で、しかも、うん、あのヨーグルトも手作りヨーグルトと、ものすごいね、コストがすごかったんで、うん、ちょっと僕はそれを改革するために、うん、もうすでに出来上がってる飲むヨーグルトっていうのを今使って、あ、まあ、僕ら の, あの手間も省けるし、でお金も安くなるし、と、うん、いうことで、まあ、今はそうやってます。
なんかまあ本人のおらんのいる間に選択やないけど、うん、改革ってことやね。
そうそうそう、だからやっぱりそういうことやっていって、うん、その個人にかかる負担を減らさんとあかんなと。な、今までね、やっぱよっちゃんにすごい負担かかりすぎてたっていうのが、ね、まあ、
う
ん、やっと分かったんで、
まあ、もうやってみたら分
かるね。だから今後はね、その、まあ、お料理コーナーも含めてなんですけど、ちょっとやっぱよっちゃんの仕事量減らさなあかんなと。
あ、ね、
ま
あ、本人もそれね、うん、あの、やっぱり入院していろいろとじっくり考えるとね。
うん、もう1ヶ月ぐらい入院してるのかな。
うん、あの、分かってきてるようでね、うん、まあ、以前はそんなんしたら相手怒ってましたけどね、うん、まあ、やっと分かってくれてる。
冷凍食品のね、
う
ん、そうそうそう、本も今いろいろ頼んでますし。
いや、もう、図書館からね、そう、借りて読んでる、
メルカリで一冊買ったりとかしてますからね。
あ、そうか、それはすごいですね。
つぐみに買ってもらいます
。まあそんなんで、はい、トマトがまあどうなってるかっていうことがね、
ちょっと気になるな。うん、ちょ、来週これあれやな、
他にもね、
リスナーさんにちょっと報告しよう
か、まあ、玉ねぎとかね、じゃがいもとか、まあ、いろんなもん突っ込んでみてですね、そういうなんか、いやいや面白そうやね。はいはい、でもう一つ、まあ樽が欲しいと言うてんねんけど、それまだ手つけてへんねんやけども、もうこの際なんか本当不思議な、もう、ね、
いや、あのね、文雄くんね、ごめん、それちょっと言わせてもらうけど、
ないね、
基本増やさん方がええで。
あ、ほんまに。
もうね、今の、あの、あそこでとどめといた方が俺はいいと思う。あの、文雄くんのちょっとダメなとこは、何でも手広げすぎるんですよ。カメラも腐るほどあるし、レンズも腐るほどあるし。
まあ、腐るほどあるからこのレンズが、
そうそう、前使ってできるんですけど、だからやっぱこれからはね、そういう時代じゃないんで、ちょっと、その、あの、まあ、ね、長さ30センチ、で、
ちょっと小さいやろ、
奥行きが15センチで、高さが多分10センチぐらいの。
スイカの皮なんか入らへんもんな、
陶器のね、入れ物で、そこにぬか入れて、野菜入れてるんですけど、いや、ただね、あれで、あれで足るぐらいの量にしといた方がいいです。いいです、絶対。で、そこでもうほんまに、もうあと1年ぐらいやってできそうやったら、次の新しいの使うっていう風にした方が、無駄も少ないし、
まあな。
うん、いいと思います。
まあまあ、そやな、こんだけ忙しいと、もうそれ、あれ以上開けると、
そうそう、
また虫がバーッ、爆発的に増えるかも。
あいつらたまらんな、あの虫な。
いや、あれ
別にそんなに悪いもんやないと思うんですけど、いやいや、ちょっと鬱陶しいですね。
時々、あの、ぬかの中入っとって食べてるわね。
いや、あれね、ふみおくん、僕困るんがね、あの、今、あの、食材セットシリーズ動画撮ってるじゃないですか、盛況のね。そしたらね、あれ僕、三脚にカメラ固定して撮ってるんですよ。だから要するにカメラアングルとか変えれないじゃないですか、基本的にはね。そしたらね、要はあいつが映っとるんですよ。
あれ、運河みたいなね、ぼーっと煙とかに出てくる
かっこ悪いでしょ。
え、
あれ YouTube で動画公開してるから、いやいや、分かるんですよ、意外と分かる。だから僕そういうとこカットして、あれ実は皆さん分かって、見てる方分かってない、あの、よかったら晩飯チャンネル見てほしいんですけど、結構僕あの早送りとかしてごまかしてるんですよね。
ああ、虫のあれで、あ、僕、あ、そうやった。でちょっと最近減っとるやろ。
減ってます、減ってます。
とんがらしのせいやで、あれ
で、よう混ぜとるからね、頑張って、ね、
いや、混ぜるのはもう毎日混ぜてますけどね、う
ん、あ、まあまあそんな感じで、
はい、
まあ、文雄君はぬか漬け、
いやいや、も
う、で、私哲平はライカレンズで車載動画ね、撮影してるという、なんかわけのわからんことをしておりますけど、
わけわからんというか、まあ、うん、貧しい遊びやな。
もうちょっとなんか取材行きたいけどね。
行きたいね。
行きたいね。
まあ、俺がさ、ここでまたね、例の病気になったらしたらね、もう牛とか崩壊やもんな。
そうそう、だからそこはちょっと気ぃつけんだからな、うん、
だからまあそれをまあお前
の全人口の1割ですよ今。
あ、そうですか。
らしいですよ。 WHO は言ってるらしいです。
なるほど。まあ、あの有名な嘘つきではないけども、はい、大花表現する人もならはったしね。
うん、
あ、こもなんかあのホワイトハウスかブラックハウスか知らんけど、あ、こもいっぱいらしいな。うん、
はい、まあ、そんな話も、
まあまあ、いらんこと
世の中逃げ出しておりますが、
はいはい、
この辺りで終了いたします。
そうですね、まあ、はい、あの、まあ、全員元気ではないけども、まあ、いちびってます、全員、
はい、
大丈夫です、はい。